ネジアズノンフィクション。
もう乗っ取りですけどね、番組。
完全に乗っ取り。
絶対ね、乗っ取りや。乗っ取りというか便乗商法みたいなね。
まあでもなんていうの、いいじゃないですか。
まあ違法に上げてるやつらはね。
違法じゃないもんだって。
僕らは別に。を見たっていうテレビを見た感想を語ってるだけなん
で、ね、二次作品だから。
二次創作、
二次創作でいいじゃないですか。これが 7.09、7.16、 人生の失敗を生かすとき、あぶれ者たちの最終決戦、前編後編なんですけど、
ほうほう、前後編、
これ受験の話なんですよ、はい。まあこれ受験の話なんですけど、富士ゼミという藤岡さん研究所がいまして、その人がやってる小さな学習塾、広島県にあるんですけれども、うん、そこで生徒がね、うん、受験を目指していくわけですよ。でなんかやっぱり一癖二癖もある人ばっかりが集まってんだよね。
どこを目指すんですか？高校受験、大学受験、
高校中退もいるし、大学を基本的に目指すんですけども、
ドラゴン桜的な話です。
そうですね、近いとこあります。
東大以外と大学じゃねえみたいな。
いや東大を目指すとは言わないけど、はい、でこの藤岡さんも元ヤンキーなんですよ。
ドラゴン桜ですか？
そうなんですよ、そういう感じではあります、はいはいはい。だからそういう人たちを助けたいとか、なんかまあ教育したいということで始めてて、うん、だからいろんなちょっと問題のある子が来るんですよ、うんうんうん、ここの塾にはね。でこの富士ゼミっていうのは毎年やるんです、うん、ザ・ノンフィクションで、2014年も2015年も、うん、
恒例企画なん
です。そう、恒例企画なんですよ、はい。でこの一人のね、うん、少年がいるんで、少年って言ってももう26だから、これもう2014年26の
少年ちゃうな。
本田くんだったかな名前、うん、26なんですけど、この子2015年も16年もまあ今年も多分3年連続だったと思うんですけども、うん、出てて、まあどうしようもないぐらいの、
3年連続で出てる。
そうだから24ぐらいからずっとおん
で、ずっと受からずってこと？
受からず。
なるほど、うん、もう名物キャラクター
みたいな、名物キャラクターみたいな、はい。まあ、これがね、もうどうしようもないぐらい悪い人なんですよ、うん、
不良
的な、不良中の不良で、もう成人式とかもリーゼントで金髪でバキバキで袴着てるようね、はいはい、でサングラスかけて、いつの時代のヤンキーやねみたいな人がいる、もともとそういう経歴の人がいて、うん、で実は二十歳の時に結婚してるんですよ、うん、で娘がおるんですよ、ね、うんうん、けれどもまあその人とは別れちゃって、はい、でもいつまでもこんなことやってるわけにいかないでしょっていうので心入れ替えして受験に臨むんですけど、
大学入って人生変えようと。
そうで、なんでそもそも悪くなっちゃったかっていうと、家が代々医者の家系なの。
あ、
だから
反発しちゃったみたいな。
医者にならなきゃならなきゃいけない、ならなきゃいけないっていうのでわーってなっちゃって悪の道に行っちゃって、はいはい、でじゃあそういう心を入れ替えて何を目指すかって言ったら医者目指したの。医学部目指して、うんうん、だからそんだけかかっちゃって、
あ、まあちょっと遠回りしたと、
はい、うん、ただまあ医学部ってやっぱそうもこうも通るところじゃないんですよ、
まあね、積み重ねがないとつらいよね。
この本田さんもめっちゃ頑張ってる、本田君めっちゃ頑張ってるんだけど、まあやっぱり頑張ったって上があるじゃないですか、うんうん、目指せるところって、うん、だから医学部は諦めて看護科に変えて、うん、でそれでどうなるかっていうのがあるんですけどもね、うん。あとまだ前面後編だから話も、いろんな人が出てきて、いろんな人も3人なんだけど、はい、もう一人さきみちゃんっていう子がいる、うん、その子は母子家庭なの、
うん、
だけど大学行きたいって言ってて、はい、だけどもまあ普通の母子家庭だったら何しかできるとは思うんだけども、この弟が金使っちゃうんですよ、うん、課金のゲームにいっぱい、
あ、ソシャゲに。
で自分は受験対策で、受験って1個受けるのに大体3万円ぐらいかかるので、うん、一生懸命金貯めてその受験の費用を稼いでたのに、うん、はい、お母ちゃんその金を弟に使っちゃうっていうので、でまたよう泣く
ことなんです。しかも
ソシャゲに使う、
わ、
まあ、ギャーギャーギャーギャー泣くわけよ、はい、この子も。でね、それ可愛いよね、なんだろう、女性として見てるんじゃなくて、はい、なんか女性として見るんだったらギャーギャー泣くやつうぜえと思うんだけど、はいはい、なんかほんまに応援したくなるよう、ね、な、そんな子、
その女の子が泣いてるの、
泣いてる泣いてる。で実は
なんで使うのよ、
そう、うん、でちょっとお母さんそれはないんじゃないですかって、藤岡先生も言いにくい、ちょっとお母さん娘さんも受験控えてるんでっていう話をしたら、いや実は弟にも金あげてるけれども、それは 弟からすれば、なんでお姉ちゃんだけそんな受験かなんか知らんけど金与えてんねっていう問題もあるから、いやっていうのでバランス取ってやってるんです、でちゃんと受験のお金も費用も用意してあげたいから 実は働いて、あのお金貯めてるんですっていうのは、そうなんですかっていう話があったりとか。3人目こうたくんはね、正直どうでもいい、
あもうなかったこと
なかったことにして、はい、なんかね受験、それでねやっぱり受験じゃないですか、
うん、
ドラマが待っとんすよ、
う
ん、言わんとくけどね、
言わんねや
言わんねけど、うん、やっぱドラマが待ってるんすよ、うん、
いやだから今これ前編まだ、
いや前編後編、
もう後編まで
行ってる、もう後編まで行きました。やっぱね受験はねドラマチックですよ、
うんうん、まあ、ドラマにもなってます、最近もなんかありましたもんね、うん、ドラマでね、うんうん、お受験ドラマ
で、やっぱりねそうやってあのなんて言うんですか、みんな受けるけど、うん、みんなが受かってハッピーっていうようなエンディングではない、
その3人が、
3人がね、うん、だっていくらフジテレビとはいえ、うん、学校の合否を変えたりすることはできないわけじゃない、
その制作費でね、
そんな
ねじ込めないんですかねみたいな、
そんなことバレたらどないすんねんっていう話でもあって、やっぱりみんながみんな受かるわけじゃないんだけども、はいはいはい、やっぱそこはそこでドラマティックな展開が
落ちるのも、まあ一種のストーリー、
うん、
やっぱあのね合否発表で泣くっていうのも、
うん、そうそう、でやっぱりね最初の26っていうところに年どうなのって思ったでしょ、
うんうん、
やっぱりねそこは引っかかるんですよ、26にもなって親に飯食わしてもらって受験目指すっていうのは果たしていかがなものかと思うけど、でも悪くはないかなって、頑張るってことに別に悪いもいいもないよなっていうね、うん、僕は素直に見えまし
たけど、そこの家庭事情ですか、別に俺ら打ち出すことではない、
ね、ないですけどもね、でその一生懸命やってる姿は素直に応援したいと思います。でやっぱりその心を入れ替えた原因もやっぱ娘のためっていうか、ちっちゃい子のためっていうので、うん、離婚はしてあるけどもやっぱり家庭戻したいっていうんだ、気持ちは分かる、
うん
うん、だから全然頑張れっていう気にならさせてくれる、
ああまあそのね大学受かってしっかりと、まあか、まあ、医者にはなれない、
なれないけど、
なれないけど、まあ、しっかり職に就いて、
うんうんうん、
息子と娘と嫁が戻ってくるっていうストーリーもある
あるでしょうね。だから結論は、ね、ではないけれども、まあ、今年で受験やめたとしよう、本田君が、はい、うん、でも働いたらさ、大学出るのに大体4年ぐらいかかるでしょ、30よ、
うん、
30から社会、初めて社会に出ますっていうことになってたとしても、
うん、
うん、いいよね、やっぱ受験はね、応援したくなりますよ、
まあね、ねじやさんがね、
僕もね、うん、僕も人生生きてきて、一番ドラマティックな経験は何でしたかって、やっぱ受験だったと思うんですよ。うん、だからそういうことを頑張ろうとしてる人は素直に応援したいと思うんですよね。で、受験といえばですよ、
はい、
僕すごく心に残ってるもテキストサイトがありましてですね、
う
んうん、偏差値70からの受験、タイトルはすいません忘れました、
うん、
けど、でそれ僕が受験してた頃なんでもう10年以上も前なんですよ、テキストサイトで出てたのも、うん、で久しぶりにもうそれ見て受験のこと見たくなって、でそれで久しぶりに検索したら、なんかどっかのブログの人がその文章を残してて見れる状態にはなってたんですけども、そのブログ主が TPP 反対とかアンチ安倍とか書いてるんで、それがすごいノイズすぎて腹が立つので、その前編をコピーして僕のブログに上げときましたんで、ぜひ
あの余分なノイズを省いてノイズキャンセリングをかけて、
ノイズキャンセリングをかけて、はいはい、あの僕のブログに上げておきましたんで、うん、見てほしいんですけど、
はい、
内容としては昔もうないらしいんですけども、神戸大学の夜間っていうのがあったんですよ、うん、神戸大学、まあ有名な大学ですよね、うん、その夜間コースっていうのがあったんですよ、
はい、
夜のね、そうすると学歴は神戸大学になるわけじゃないです
か、いいよね、
う
ん、神戸大学出ましたって言えるもんね、
っていうのを目指して入ってみたら、えらいなんかそういうなんていうの、返事の服までみたいなところで、うん、コンプレックスを持った連中の服までみたいになってるから、
はいはい、
そっからいかに抜け出すかっていうドラマティックな、ものすごくドラマティックなんです
よ、ストーリー、小説のような、
そうで、特に僕も受験やってたからすげえ共感できるところがあって、はい、で、あまりにも懐かしくて全部自分のブログに上げてるんで、うん、ぜひ見てほしいんですよね、
えぐい誘導ですね、えぐい誘導の仕方ですね、
いやいやいや、
他人のコンテンツを使うんですよ、
ね、まあ、だけどいいあれがなくなってしまうよりは
ノンフィクションの使いってなかなかえぐい、そのえぐさ嫌いじゃないですか、
臭い飯食ってた、もう地平度吐いて、うん、でそれでいかに大学受験を乗り切っていったかっていう深夜さん、違うわ、主人公の名前書いてなかったんだ、うん、書いてなかったんだけど、斉藤さんだ、斉藤さん、
はいはい、
斉藤さんの人生をね、やっぱ一度読んでほしいですね、はい、やっぱ受験してる人は無条件に応援したい、
いいですね、僕は受験をしてない人間なんで、うん、ちょっと憧れじゃないですけど、
うん、もう一回ちゃんとやっときたかなったなっていう気持ちはあります、
そうですね、受験をしてないから僕は忍耐力がないんやと。
いやいやいやいや、やっぱりでも、うん、そういう なんていうのかな、テストで人組めるっていうのはどうかっていうのは置いといて、
ね、
テストで決まっちゃうものに対してたったの1回の筆記試験で決まっちゃうものに対して頑張るっていうのは、
そこにやっぱ挑む姿勢とかね、乗り越える忍耐力を養うみたいな意味でやっぱり大事だと思いますよね。
ただ逆の意味で学歴は人変えちゃうね、
うん、
変えてるとこはあるんだけど、でも日本って学歴社会じゃないからさ、うん、フランスとかに比べたら全然学歴社会じゃないんですよ、ね、うん、
韓国とかね、
受験なんか正直失敗してもなんとかなるんですよ、やんなくてもなんとかなるけど、
受験に成功してもね、
うん、
教える人もいっぱい、
ね、いるから
どうも
なんともなるんですけど、ただすごい無条件に頑張る人を応援したい、
うんうん、
っていう意味では
人間力を上げる、
うん、ザ・ノンフィクションでもう藤井ゼミも含めて、
はい、
やっぱ応援していきたいですね。
来年ぐらい僕は藤井ゼミに出てるかもしれないですね。
応援する応援する。元ネットラジオアスリートの赤根さんとか言って、
いやいや
心を入れ替えて、
心入れ替えなあかんとこれ今やったらあかんことしてんの
これ。いやいやいや、心入
れ、あんなネットラジオなんてやってる場合じゃなかったんだ。
そうそうそうそう、
確かにありえる話です。
もっと YouTuber を目指したとか言った方がいいかな。
あ、その方がテレビ受けするかな、
うん、
ネットラジオ何それみたいななりかねない。
いや、でも本当にいい話だったと思う。
全然成果は出なかった、
ね、ってか言われる。もうそれがいかにどういう風な受験をドラマティックに乗り越えていったか、はい、そこが見どころなので、ぜひ前編後編含めて見ていただければなと思います、
はい。